レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は今後営業が変わっていくっていう話なんですけども、営業ってどんな仕事でしょうか？
なるほどね、はい、まあ、ズバリ営業とはっていう質問になるのかなと思いますけど、はい、まあ、営業って聞くとどうでしょう、千田さん、嫌な顔する人が多いと思うんですよ、
はい、
営業マンが来ますよと、例えば保険のセールスの人が千田さんの目の前に来ますよって言われたら、ちょっとえってこうやって思うと思うんだよね、はい、保険のセールスの人が来るのみたいな、なんか売り込まれるみたいな、ちょっと身構えてしまうっていうのが本音だと思うんだよね。僕もそうだと思います。僕は太陽光発電とか蓄電池の営業マンですよ、セールスマンですよって言われて、でじゃああなたの家に来ますよなんて言われたら、え来るのみたいな感じになっちゃうと思うんですよね。ちょっと身構えると思うんだよ。お客さんからしたら売り込まれるっていうふうに思うと思うんだよね。でしかも営業マンだからセールストークがうまくて、その買わされるみたいなね、買わなきゃいけないんじゃないのか、買わされるとかで断るのがしんどいとか言って思うと思うのよ。お客さんからしたらあんまりいいその人ではないっていうふうに思うと思うのよね。営業マンだとかセールスマンが来るよとか言って言われたら、ってこうちょっと眉間にしわがってなると思うのよ、一般的に考えたらね。それが多分普通だと思います、はい、営業マンだからどうのこうのっていうのは関係なくね、やっぱり嫌がるのが普通なんじゃないかなと思います。じゃあ逆に営業マン側からしたらそのどう思ってるかっていうと、もう売ることが絶好調だったらいいと思うんだけど、絶好調じゃない場合、まあ普通の人っていうのは大抵ね、特に悪徳系の訪問セールスの人に限って言えば、売ることへの罪悪感があるとなんでかっていうと、オーバートークしなきゃ売れないからとかね、ろくでもない商品なんだけどこれめちゃくちゃいいですよとか言って、もう暴利とも言えれるようなぼったくり価格で売るとかね。でそれに対してやっぱこれうちは結構です、いらないですとか言って断られるだとか、例えば玄関先で帰れとか言ってお客さんやっぱ拒否反応をすっごい示すので、まあ、多分この、ね、動画見ていただいている方、音声聞いていただいている方っていうのは多分営業マンの方だとか社長さんが多いと思うので、もう分かりきっていることだと思うんだけど、お客さんってものすごい拒絶するんですよね。拒絶です。営業マン、セールスマンを拒絶するんですね。それに対してずっと拒絶されまくってくるわけだから、営業マンっていうのは飛び込み営業、テレアポなんかやったらもうもろそうなってきますから、そうなるとやっぱ断られることのへの恐怖っていうのが出てきますよと。そうするとやっぱ精神を病んでしまって辞めてしまうとかいうのがあると思うんだよね。まあ、他にもノルマに追われるとか、数字追われるとか、うわ今月数字未達だよとか、何としてでも売らなきゃって、何としてでも売らなきゃってなってくるから、その売ることへの罪悪感が出てきたりとか、オーバートークを使って何としても売らなきゃっていう風になってきます。追い込まれてきますよっていうのがあると思う、ね、そして上司の激詰めが待っているみたいなもう精神的に全然落ち着かない仕事場なんじゃないかなっていう風に思うわけ。チャスさんもどうですか？あなたも、営業マンになってくださいって言われたら、チャスさんどう思いますか？
嫌です。
保険のセールスマンになってくださいって言われたらどう？
嫌です。
嫌だと思うのよね。しかもフルコミッションですとか言われたら嫌ですって、絶対きついじゃんとかになると思うわけですよ、うん、学習塾の例えば教材を売り込みに行く、今もやってる人はいてるかどうか分かんないけど、じゃあ営業マンになってください、各 ご家庭の小学生とか中学生がいる家に訪問販売でこの売り込みに行ってくださいとか言われて嫌だと思うのよね。やる方も嫌だと思うし、売り込まれる方も嫌だと思うのよね。両方とももう嫌だ嫌だの仕事になってくると思うのよ。で営業っていうとやっぱりその売り込むっていう意識がそのお客さん側も営業マン側もものすごく両方強いイメージがあると思うわけね。これはもう僕から言わすと昭和だとか平成のセールスのやり方ですよと、これが良くも悪くももうほとんど悪くなんだけど、これがブワーって蔓延してしまって営業とかセールスっていうのは嫌だな、嫌な仕事だな、嫌な人たちが来るななんていうふうに思われてしまうわけですね。だからインターホンをピンポンと押しても半分近い方は無視するっていうふうに言っています。あのインターホンになっても出ますかって、配達員とか子供の友達以外は無視するっていうふうに言っているわけですよ。だって宗教の勧誘かあのもうセールスしかいないからもう断るのもめんどくさいし、イルスを使うというふうに言われているわけね。だってもうお邪魔じゃない、招かれざる本当訪問者がやってきたみたいな感じだからもうダメだなと。で今後どうなるか、令和の営業ってどうなるかっていうと、僕はこのインターネットが革命を起こしたせいで僕は変わっていくと思っています。僕は営業っていうとさっき言ってた売り込むとかじゃなくて、ソムリエみたいにその解説していくみたいな感じに変わっていくんじゃないのかなというふうに思っています。お客さんが感じる不明瞭な部分を明確にしていく、明るく分かりやすく説明するみたいな感じになってくるのかなと思っています。だから売り込まない営業に今後は変わっていくんじゃないのかなと。売り込まない営業ってなんだよっていうふうに言われたら、はい、あのポチるとかクリックするとか、お客さんが主導権を握って購買を決定するってやり方。あのセールスマン営業マンがなんで嫌がる、お客さんが嫌がるかっていうと、主導権が握れなくなる場合があるから嫌なわけね。買わされるとか、あの、ね、断れない状況に追い込まれてしまって、あの、ね、印鑑を押さざるを得なくなるとか、そういうのが嫌だからもう最初から会いたくないっていうふうになってくるわけね。ものすごい時間取られるし、で一度話を聞いたらなんでですかなんでですかって言って2時間も3時間も4時間も5時間も粘られたりするわけですよ。そんなの時間がね、もう お客さんからしたら時間の無駄になっちゃうから、ものすごく嫌だっていうふうになってくると思うわけ で、それはなんで嫌かっていうと、営業マンが主導権を握ってやってくるから、その言ってくるからね。だから嫌なわけ、ね、で家の中上がり込んでなかなか帰ってくれないとかなってくるから嫌なわけ。でもポチるとかになってくると主導権全部お客さんが握ってるわけね。嫌だったらすぐ離れられるし、考えたい時に考えるとか、あの隙間時間に考えてこれいいよなっていうふうになってくる。で多分そっちの方が主流になってくるのかなと思います。いや、あのテスラもね、これ今後もポチるっていう風になってくる、車をポチるっていう風になってくるわけですから、今後そういう風になっていくんじゃないかなっていう風に思いますね。はい。だからよく営業で苦しんでる人とかいたら、そのネットで検索したりするとトップセールスマンの極意とかでいろいろ出てくるわけですよ。でもそれって真に受けるなって僕は言いたいわけね。今営業やってる方も今後変わっていくぞ、世の中今後僕は変わっていくというふうに思っています。昭和や平成のセールスがこの令和の時代にもこのままずっといけるかって、いけないと思います。だって昭和のセールスっていうのはクーリングオフがなかった時の売り方であって、今は完全にクーリングオフがあって消費者を守っているわけですよ。あの法律がね、国がそういうふうに言っているにもかかわらず、その反した売り方をずっとやっていくっていうのは、もう今後から時代に即していない反したやり方をやっているので、いずれ廃れていくなというふうに僕は思っています。だからその営業マンの極意だというふうに、あの声高々に言っている人っていうのは、この人はいつ活躍した人なのかっていうのを判断して見た方がいいかなと思うわけ。その人がもし昭和とかに大活躍した人だったら、間違いなく古臭い営業やってますよ。はい、もう断言できます。そんなのは考えや営業スタイルがもう昭和の考え方をもうその声高々に言っているわけね。あの僕はこうやって言ったんだ、だから真似しろとか言っても、多分これはちょっと難しいんじゃないかなと思います。まあ、よく営業はね、その価値を売るんだと、価値を売り込めっていうふうに言っていますけど、その売り方が悪いと価値が伝わらないですよとも言いたい。 その訪問セールスで行って僕が行ったら価値を提供できるんだと。だから相手は嫌がってるかもしれへんけど結局最後は喜んでくれるんだって言っても、そんなのはごく一部ね、そんなの今のご時世それはもう通用しないかなと思います。はい、ネズミ子をやってる人もそういう考えの人が多いですまあ、あえて言わないですけど、そういうふうにネズミ子をやってる人もそうやって、もしかしたら出会いは最悪だったかもしれんけど結局は幸せになれるんだ、だから頑張れとか言って言うわけですよいろいろ言い方をつけてね。でもそれもちょっともう違うかなというふうに思います。はい、なぜならインターネットで情報革命が起きたからですよと。お客さんも簡単に情報をアクセスして、いい情報悪い情報っていうのをどちらでもその簡単に手に入ることができるから、でそのいい情報悪い情報で分からなくなったらプロの人に聞くって、セールスマンに聞くっていうのが今後の営業になっていくのかなと思うわけね。だから、今後営業、だけど営業が変わると言っても今も昔もその相手のことが分からない人だとか相手の気持ちが分からない人っていうのは基本的には無理ですよと。そんなのは自分の言いたいことだけを言っている人だとかすぐ感情的になる人っていうのはそのもうお客さんのことが理解できないわけだから、もうめちゃくちゃ難しいと思います。はい、で営業とはっていう質問に対して僕はどう答えるかっていうと、営業とはお客さんの悩みを解決する仕事ですよと。お客さんの悩みを解決するのが営業マンの仕事であって、その対価としてお金をもらいますよということになってくるの で、そのやり方っていうのが今までは訪問してセールストークで対面で会って、もうセールストークでこうもうぐーっと逃げられないように囲ってその場で即決みたいなことをやっていて、まあ、結果良かったって言ってる人がいてたかもしれないけども、今後そういう人はもういなくなりますよと。だってそれってお客さんは買わされたと思ってるわけね。無理やり納得してたわけで、無理やりなんで納得するかっていうと情報が手に入らなかったから。でも今は簡単に情報が手に入るので、そんな買わされたような状況だったらすぐにクーリングオフですよ。すぐにクーリングオフして、あ、これ買いたくないってなってくる。自分は買いたいのであって買わされたくないわけね、そんなのは。だから変わってきますよと。だからもうそれが分かりやすいのは、もう車の営業かなと思うわけ。昭和の車の営業って多分売り込みに行ってた人が多かったと思うわけね。だけど今どう？車の営業で車を買わされたっていう人いてるっていう話ね。いないと思うわけね。うん、例えば家を買わされたっていう人いてるかって、いないと思うよね。お客さんがみんな欲しいから自ら情報を入れて探してこの車がいいなとか言ってやっていると思うわけね。例えば、子供が生まれたからミニバンを買いますよと。ミニバン欲しいな、じゃあアルファードがいいな、エルグランドがいいなとか、あとなんだ、ノアとかボクシーとか、あとセレナか、あの辺の5ナンバーのミニバン、3ナンバーのミニバン、どれがいいかなって言って悩んで、多分自分が納得して買おうと思うんだけど、結局いやエルグランド買わされちゃったよと、本当はアルファード欲しかったのにエルグランド買わされちゃったっていう人いてるかっていうと、いないと思うんだよね。全部自分から納得して、いや僕はアルファードとエルグランドを比べてエルグランドを買ったんだとか、アルファードを選んだんだっていう人が多いと思うわけね。家もそうだと思う、うん、積水ハウスで買わされちゃったっていう人いないと思うわけね。結局選んだ中で積水が一番良かったから買ったんですっていう人が多いわけであって、買わされたなんて人いないと思うのよね。だからこれからはお客さんが選ぶ立場ですよと。お客さんは決定権を持っている 100% そのビジネスの中では強い立場にあるわけですから、そのお客さんが選んで買いますよと。で昔は情報がなかったから売り込むことができたかもしれないけども、今後はもうそれちょっともう難しいですよと。だって売り込まなきゃいけないような営業スタイルっていうのは大体悪徳系が多いし、そういう場合はやっぱ情報弱者って言われるやっぱ高齢者の方を狙っていることがすごく多いので良くないなと思いますし、例えばなんかその詐欺っぽいやつね、例えば、3000円で丸々やりますって言って結局なんかどうのこうのやってったら、結局なんか3万ぐらい払っちゃったわとか5万ぐらいになっちゃったわとか言って言われると、じゃあ次のビジネスとして役に立つかっていうと多分もう役に立たなくなるわけね。その場でその人はうまくいったかもしれないけども、次のリピートが起きないとか、でそれがあったら多分その人は怒りのブログを立ち上げると思うわけねでそんなんが立ち上がってしまったら、もうそれを見た人がうわってこんなんなんの、もう買わないっていうふうになってくると思うわけですよ。まあ、Google で検索した時に星1つとかになってしまうわけですね。そういうふうにならないようにもやっぱりちょっと注意する必要がありますよと。でこれからの営業っていうのは僕は変わっていくと思います。お客さんがやっぱ権利がすごく強い 力が強い立場になっていきますし、ポチるとかそのクリックするとかそっちの方へ流れていくと思います。だから営業マンが売り込みに行くっていうのはもうちょっとそれはもう古くてもう難しいやり方かなというふうに思っています。だから新しい営業スタイルを今からやっていった方がいいかなと思う。ですぐに変わらない、すぐにポチるの方へすぐに移行するかっていうとすぐには変わらないです。だってその運転手がなくなるっていうふうに言われていますけど、すぐに、ね、タクシーの運転手だとか電車の運転手とかトラックの運転手がなくなるかっていうとすぐにはなくならないです。法の整備とかいろいろあるからすぐにはなくならないんだけど、でも時代の流れ的にはそっちの方へ向かっていってるので、それは気をつけなきゃいけない部分ではありますよと。何も対策せず何も考えてないっていうのはやっぱり難しいっていうか、やっぱ愚の骨頂ですよ。特に社長さんなんかはね。だからそれはやっぱり未来を見据えて考えなきゃいけないですよと。もし今営業マンの方で売り込む営業スタイルしかやったことがありませんよっていうと、それは将来役に立たない可能性がありますよと。だから今からでも遅くはないので、すぐには変わらないので、でも時代の変化は早いから多分思っているより早く来るとは思いますけど、今はまだ大丈夫ですよと。だから今のうちにいろいろ試していって、自分の合うスタイルって何だろうなと、もう売り込まなくても売るやり方ってどういうやり方があるんだろうなっていうのをやってみてくださいねと。そのうちの僕は一つとしてそのダイレクトレスポンス広告をおすすめしていますよと。特に僕は高額商品に太陽光発電とかね、その蓄電池とか何百万もする商品を訪問販売でしか売れないと言われていましたから、それを僕はチラシ広告で売ることができましたよと。でチラシじゃなくても例えばポスティングだとか広告、インターネットでも何でもいいです。とにかく広告で売るっていうことを僕は10年以上前にやり始めたわけですよ。でそれがまあうまくいったんで、僕はこうやってこう啓蒙活動っていうかね、皆さんにお勧めしているんですけど、僕が10年前にもテレアポの即決営業やってて、これはもうきついぞと、今後こんな営業は多分もう廃れていくだけだと、これをやっていても意味がないから新しいことを始めようって言って僕は広告に目を向けたわけですよ。だからそういう広告営業っていうのは僕はすごくお勧めしている営業のやり方なので、まあ、ぜひね今飛び込み営業だとかテレアポでやっている人でもしこうちょっと未来が見えないよなっていうふうに思っていらっしゃるんだったら、ぜひそのダイレクトレスポンスっていうのをやっていただければなと。ですぐに結果が出なくても、あ、これからこういう売り方に変わっていくんだなっていうのをちょっと見ていただきたいわけですね。あ、こういうふうになっていくのか、多分実践された方は多分こういうふうになるなっていうふうになっているはずです。でこういうやり方の方がうまくいくはずです。だって営業マンは一人でいいわけです、はい、営業マンいらなくなりますからね、ある意味で。売り込むような営業、そのセールストーク、強力なセールストークを使う必要もありませんよと、高度なその心理テクニックを使う必要もありませんよと、ソムリエのようにメリットやデメリットがあったら、これはこうですああですよって説明するだけで売れるようになりますよということになっていきますから、これから令和の営業っていうのは昭和とか平成とはガラッと変わった営業スタイルになりますよ。多分心のその負担もものすごい軽い営業になりますよっていうのをまあまあ言いたいかなと。営業とはって言われると、もう売り込むっていうよりかはそのソムリエのようにアドバイザーのようになっていくっていうふうに今後は変わっていくかなというふうに思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。